Market Analyze Monday。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ岡崎さん、5月ももう最終週ですね。
そうですね、マーケットは NVIDIA の、決算に、大脇に沸いた先週の展開だったんですが、
はい、
まあ、今日はアメリカお休みなんですよね、
うん、
それもありまして日本株はなんか火が消えたと言いますかね、
はい、
どうしていいのかわからないような、ぼんやりした、方向感のないスタート週初なんですけども、まあでもこういう時ってのは来週以降の展開の準備を進めなきゃいけないところだと思うんですよね、それなりにいろんなニュースが集まってますからね、
うん、
そのあたりのところを今日は、解きほぐして皆さんにお伝えしていこうかなと思います。
はい、そして番組の後半ではエコノミストのエミー・ユルマズさんにもご登場いただきましてお話伺っていきたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今日は短めにこのコーナーのところはまとめておきたいんですが、
はい、
今週はまあ 月末の週ということもあるんですけども、相変わらず先週からそうなんですけども、日本のボラティリティ、日経 VI ってやつですけどね、うん、ボラティリティインデックスがやっぱり極端に低いところにいるんですね。
今日は 16.7、
はい、まあ、これはまあ結果として、特に大きな不安材料も、それから特にびっくりするような、外国人投資家の買いが来たわけでもないので、まあ、ないだ状態というところなんですね。で、このないだ状態の中で、日本株はというと、先週、ちょっぴりなんですけど、やっぱり下がってんですよ。NVIDIA で湧いたというふうにお伝えしましたけども、例えば、先週のニュースで言うと、消費者物価指数が少し落ちてきたとかですね、慌てて利上げなんかしなくてもいいぞという話、あと介入もなかったんですが、取り立てていい話も悪い話もない中、マーケットは、少し沈んだ一週間ですね、なんですね。で、あとまあ個別株なんか見ると、新興市場とか、個人の投資家の人気が集まってる小刀のグロースとかですね、はい、こういうのはやっぱり最安値を記録していて、またまた進んでいて、結論付けるとやっぱ今週もこの展開ですね、やっぱり弱いことは弱いです。
う
ん、弱いことは弱い。全体として簡単に言えば、NVIDIA に沸きましたけども、うん、半導体もやはり上がりましたから、上がった状態だとどうしても利益の確定、売っとこうかなって、来週から6月か、また雇用統計か、FOMC か、ってなことを考えると、やっぱり利益の確定ですね、はい。これを優先する人がやっぱ増えてくると思うので、数の上では日経平均225はですね、売り物勝ちになるんじゃないのかな。一応売りで攻めるという一週間になると思います。ただですね、はい、その一方で、あれは今日だったですかね、昨日だったですかね、金融庁が、持ち株のですね、上場会社に持ってる株の開示を、もっとこうちゃんとやんなさいみたいなことをやってるんですね。開示請求ってやつですけどね。この今のこのストーリー、持ち株っていうのが、持ち合い株っていうのが、日本の株式市場の構造がずっとこう長く、悪しき伝統みたいな感じであってですね。で、結果的にまあ、これが株価を歪めてきたとか、いい方にも悪い方にも、上がる方にも下がる方にも歪めてきたと言われてるんですけども、これを、まあ、全部ちゃんと開示しなさいっていうニュースは、意図するとこは、売りなさいと言ってんのか、
うん、
もうそんなの持ってないで、
ええ、
売りなさいと言ってんのか、それとも買いなさいと言ってんのか、要するにちゃんと投資するんだったらもう子会社にしてしまいなさいというか、もう全部買ってしまいなさいと言ってんのか、うん、はっきりしなさいっていうとこなんだと思うんですよ。
それ岡崎さんはどっちだと見ました？
私はね、丸か×かを白黒はっきりさせなさいということで、
ほうほうほう、
要するに、適切な規模で、まあ、中途半端に持つんじゃなくて、例えば役員を出すぐらい持つとか、あるいは子会社にして 50% 以上持つとか、あるいは全部 DOB するとか、まあ、どうするんですかと、そこをはっきりしなさいというメッセージだと思うんですよ。 で、この結果何があるかというと、そうか、じゃあ売っとこうかと思ったら、なんか、その思ってた株売られると株下がるような気もするじゃないですか。しかし、持ってた株っていうのを母価評価してる会社っていうのもいっぱいあるんですけどね、はい、ものすごい利益出る会社もあるんですよ。
そうですよね。
どことは言わないですけど、どこと言うよりは、それは皆さん、特に地方なんか、ぐるっと見渡したい、なんかそういう看板が出てんじゃないかと思うんですけれどね。
母価ですからね。
母価ですからね、で、それはそれで、それを本当に売ったらすごい利益が出る。まあ事実、去年なんかは、昨年度ですかね。昨年度なんかは、海上保険とか損害保険とか、はい、そちらの方の保険会社が結構、株の、持ってる株を売ってって、持ち合い株の会社に売ってって、利益が出てって、で、それを交換する形で株価が上がってみたいな現象もありましたよね。で、売られる方は売られる方でですね、大量に売れちゃ困っちゃうんですけれども、はい、で、もう一つは、もっと買いなさいと言うんだったら、うん、中途半端に今 7% しか持ってないけど、これを 30% まで増やしますとか、51% まで増やしますとか、これもあるので、そんなに買うのとか、グループで持ってる会社とか、親子上場なんていうのはどうするのかっていうのは、これまた大騒ぎになりますから、話題にはこと書かないと思うんですね。で、そういったものの対象になるのが、例えば日経平均225、
はい、
銘柄入ってますけど、これで言うと大体3分の1ぐらいは引っかかってきますからね。
結構出ますから、3分の1とは。
結構出ますから、まあ、それなりに、アナリスト的には、そういう、持ってる株を、見ておく。で、特に、金融庁がそれを、情報開示しなさいって言ってますから、それを、何月何日までに情報開示したところで、それが公開されると、それはまた、株式投資の連帯になるんでしょうね。と、各さように、一応、買い材料は個別ではあると思います、今週も。はい、総合するとですね、大きな売り物が出るかってそういうわけじゃなく、水準としてはちょっと落ちるかなっていう感じですね。うん、で、蚊帳の外になってしまう会社も結構あって、それがここのところ冴えないグロースとかですね、こういうところになってるなってるんだと思います。ただ、繰り返しますけども、日本の経済はどうも、なかなか思うように前に進んでないなと。という印象なんですが、今週の金曜日に鉱工業生産指数が出てきます。
はい。
で、これがですね、一応前に進んでるかどうかを見る上で最も重要な指標です。
はい。
前に進んでるはずなんですが、ただ期待値よりは低いというのがここまで続いてるんですね。うん、生産が回復してくるのかどうかと、それから私が何回かセミナーとかではよく使ってる資料で皆さんにお伝えしてるんですけども、経済産業省が作ってる、
はい、
アニマルスピリッツ指数っていうのがあるんですね。指標っていうのがあるんですね。今予想よりも、増産したかどうかってやつですけどね。これが、コロナのリオープン以降、全然100を超えてこないんですよね。要するに、思ったよりもっていうかね、予想よりもたくさん作りましたっていう生産計画のですね、情報修正するところが、日本経済っていうのは、まだ4年間全然ないんですよ。で、これってね、すっごい、経営者が、やっぱ恐る恐る、こわごわで、受け身になってる一つの証拠なんですよね。
はい。
これがプラスになってくるかどうか。で、そうなると、ちょっと弾みもつくんですけども、逆に、今、市場予想では1.7% ぐらい、前月比でプラスになってると書いてるんですけども、これがまた、腰折れするような形になったりとか、あるいは情報修正が、アニマルスピリットの情報修正がないとかっていうことになると、ちょっと来月もスタート悪そうかなっていう印象になると思います。あともう一つアメリカについてはですね、はい、アメリカも週末に PCE のデフレーターっていうのが出るんですね。
はい、
で、ここで、ほとんどの人は、メディアを通じてですね、統計とかのメッセージを送ってる人は、これインフレ指標として下がるかどうかって、ここばかり見てると思うんですけどね、デフレーター、コアデフレーターってやつですね。私はここは見てないんですよ、もう今回は。この間ぐらいからそうなんですけども、
はい、
個人消費支出ですね、個人の支出、これの実質ベースで個人の消費が、これは一応データとして4月分なんですけども、単月で、ズバリマイナスになるんじゃないかと思ってるんですよ。
マイナス。
はい。実質でマイナスなんじゃないかと思ってですよ。
アメリカと言いますと個人消費が非常に大きい国。そこがマイナスになってしまうということは。
は
い、
もちろん名目ではプラスだと思いますけども、インフレ分だけはプラスになると思うんですけども、実質の消費、まず量ベースですね。数量ベースで見ると、4月の個人消費支出は実質でマイナスになると思うんです。この4月が5月に、5月が6月になって、3四半期連続で実質の消費がマイナスになると、7割以上の GDP を占めるエンジンの1個がこれもう完全に失速してしまうわけなんですね。そうすると4、6の GDP がマイナスになっていく、テクニカルにはですね 50% かもう半分は、傾向体になったみたいな絵になるんですね。これ非常に重要なしあの数字になると思うんですね。まあ、あの他にも、まあこちらのラジオでもずっとお話している ISM に始まって雇用統計、ジョルト統計、あるいはインディード統計、細かいこと言ってました、ミシガンの統計とかニューヨーク連銀の景況感とか、まあ、いろんなものが悪くなってるんですけども、やっぱりあの本家本元の GDP が果たしてどれぐらいの数字なのかって、まだ統計としてはこの4月の PCE 個人消費支出、これが一発目なんですけどね、これはどうなってくるのか非常に注目しています。あと、まあ、失業保険申請件数なんかも注目してるんですけれども、失業保険申請件数は毎週出てくるものなんですが、一応これは、毎週毎週の数字はやっぱブレるんで、週間統計ですので、4週間の平均値を私は見てるんですけども、4週間の平均値で見ると、一応22年の、今から2年前の、正確には1年半前の22年の10月が、一番ボトムで、でそこからじわじわと上がってきてると、基調としては上がり始めてる。で、基調として上がり始めるっていうことは、これも失業率も基調として上がり始めてる。3.4 が 3.9 になってくる。で、これをまた、やっぱり静かに静かに、運命論的に言うと、アメリカの景気は、要するにピークをつけるとその後悪い方向に行くっていうのが、今までの歴史なので、悪い方向に行き出してる。で、その、数字を確認するためにも、まあこれ木曜日なんですけどね、失業保険申請統計、これも見ておく必要があるかなと思います。こちらそんなところですね。
まあ日本株はちょっとないでる状態。はい、で、アメリカの方もいろいろデータを見ながら、どうしたらいいのか、6月に向けて少し考える時間となる感じですかね。
やっぱり緩和が必要だと思います。で、それこそアメリカの債券は、やっぱりまあ買いのですね、買い手に入っていると思うんですけども、ただ、買いだといっても、肝心要のフェデラルファンドレートが、利下げが始まるかどうか、
はい、
これがですね、待たれるところなんですが、そのためには、インフレ統計が鈍化しなきゃいけない。でも、インフレ統計を鈍化するためには、景気の統計も鈍化しなきゃいけないという、こういうですね、二律背反の難しいところにいるという、この状態はまだ変わりませんね。
はい。それでは、今日の動きを見てみましょう。日経平均株価は、9時4分に 38,802 円をつけたんですけれども、全引け 38,758 円96銭で終えています。株365はいかがでしょうか？
すごく静かですね。スタートは819円からスタートして、高値は850円、安値は709円ということで、上限値幅がですね、見ると141円にしかなりません。現在 38,739 円に今なりましたね。739円で取引が続いています。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーを3つご案内します。名古屋、大阪、金沢と3カ所ありますよ。まずは6月8日土曜日、名古屋で開催、岡崎亮介の投資戦略セミナー in 名古屋。12時30分開場、13時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、進行は大橋ひろこさんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。入場は無料です。定員は80名です。会場は名古屋駅からすぐ近くです。 TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンターホール QH です。続いては6月15日土曜日、大阪で開催、マーケットディーパー徹底討論セミナー in 大阪。そして6月29日土曜日、金沢で開催、 マーケットディーパー徹底討論セミナー in 金沢をご紹介します。大阪と金沢は11時30分会場、12時開演です。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の活用、魅力と活用法、そして岡崎さんと清川玄徳さんによる徹底討論、日米株式投資戦略と題しました今後の相場を占うディスカッションです。現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。こちらも入場無料です。定員は大阪が100名、金沢が70名です。会場は大阪は大阪メトロ本町駅近くです。 TKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3B です。そして金沢は金沢駅近くのTKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2C です。大阪の定員は100名、金沢の定員は70名です。いずれのセミナーも応募多数の場合は抽選となり、当落につきましては開催週の木曜日までにハガキまたはメールにてご案内をいたします。また今回のセミナーはこれまでセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。さあ、岡崎さん、3カ所続きますね。名古屋、大阪、金沢です。
簡単に多分こんな感じになるだろうというイメージを言うと、
はい、
まず最初の名古屋ですね、来週になりますけどもね、再来週かですね、
はい、
6月8日のここは、6月第1週の雇用統計が出た後なので、うん、私としては、かなりの精度を持って先行きの予想がですね、立てやすくなるというので、思い切って踏み込んだ話をしようと思っています。で、その次の15日は、
はい、
大阪であるんですけども、これ FOMC の後なので、
はい、
多分ここはもう波乱の週が始まってると思います。
おー、そうですか。
ここ波乱の真っ最中に大阪は最も荒れた状態でセミナーを迎えることになる、
はい、
まあ、清川玄徳というですね、もう30年の相棒がいるので、
うん、
まあ少なくとも日本株についてはまあこれだねって感じの答えいけるんじゃないかと思うんですけどね、はい、
でその後29が金沢ですね。
おそらく波乱の中で、
はい、
単の昇降状態か、まあ、ピークをつけるか、
はあ、
私はね、これ波乱を見てるんですよ、6月は。その波乱の中で、8、15、29ですね、はい、間違ってたら大変なんですけども、まあ、しかし、勇気を出してですね、
はい、
自分の分析した結果を皆さんに、精一杯の形で、お伝えしたいと思っております。
はい、皆さんどうぞ会場にお越しください。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りはそれぞれ名古屋が6月6日木曜日のお昼の12時まで、大阪は6月13日木曜日のお昼の12時まで、金沢は6月27日木曜日のお昼の12時までです。応募状況によりましては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ、ふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券から、セミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは、ここから、エコノミストのエミン・ユルマズさんとお電話つなぎまして、株式市場と商品市場の見通し伺っていきましょう。エミンさん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミンさん、いろいろありました5月ですけれども、エミンさんの今現在の関心どんなところにありますか？
関心、私一番台湾なんですけどね。
あ、実は
ね。
あ、やっぱりそうですか。
うん、そうなんですよ。だから、まあ、まあ中国がちょうどね、軍事演習やっていて、まあ、今日もね、アメリカの議員さんがちょうど台湾に着いたっていう話もありますので、まあ、いろいろなんかこの5月っていうのは割とそのまあ本来であればね、そんなにイベントがないはずなんですけど、結構地政学イベントが多いんですよ。イランの大統領が亡くなりましたし、
はい、
スロバキアの大統領が暗殺未遂に遭いましたし、でなんかサウジもどうもなんか動きがきな臭いんですよね。あれももしかしたら国王が亡くなられてるかもしれない、もうすでに。
体調不良とはね、出てますけれどもね。
まあ、前回もそうだったんで、前回の国王が亡くなった時も結構その発表は待ったんで、今回ももしかしたら今週の木曜日に 発表されるんじゃないかなって、なんかそんな気がするんですよ。あそこって土曜、金土が休みなんで、はい、休日なんで、まあなんかなんかいろんな、その意味でですね、動きを見ると、ものすごくその地政学的な動きがこの5月にあって、で、それが、全く、まあ、相場が、気にしないっていうか、織り込んでない動きなので、どこかで突然ですね、気にし始めるんじゃないかな、なんかそんな感じをするんですよね。
うん、台湾の話は新しい総統、以前の、ね、総統は就任の時に言わなかったと思うんですけども、やっぱり独立した国家だって今回言っちゃいましたよね、あれね。
あれ、
なんであんなことを言ったのかなって、私は未だに下せないんですけどね。エミさんはこのあたりのところどう解釈されてます？
いや、私もなんで言っちゃったのかっていうのはわからないんですけど、まあ、一つはただもしかしたらそのアメリカとか日本に対してはより、やっぱり早急に動かないと私たちが中国に、まあ、抹殺されますよっていう、もしかしたら逆にですね、中国を煽ることによってそういうメッセージを送った可能性もあります。
高度なテクニックですね、これね。
そうなんですよね。だから、まあ、要は海上封鎖に、ね、動くんじゃないかって、ね、中国がね、っていうような、ね、噂もあるんで、まあ、それ要は直接攻撃するっていうよりもね、台湾海上封鎖みたいな、そういうシナリオの方が結構最近、なんか多く聞こえるようになってきたんで、まあ、そうなった場合には今アメリカが結構軍事力をね、ウクライナロシア の戦争とイスラエルとハマスの戦争に軍事力を割いてるわけですから、まあ、チャンスがあるとしたらオポチュニティウィンドウが逆に今しかないかもしれない。その意味ではね、少しだからそのあたりは懸念はしてます。ま
あ、そういった読めない地政学リスクがたくさんある中、エミさん、ズバリ6月のマーケットは日本株どうなっていくでしょうね。
日本株は私は引き続きレンジだと思いますよ。これは前回、前々回、まあ、2万円に達成した時と3万円、達成した時の、まあ、パターンからすると、だいたい大台達成するとしばらく、まあ、レンジ相場が続きますので、
はい、
まあ、引き続き今回も、まあ、4万円にタッチする局面もあると思いますね、日経平均は。で、また跳ね返されても。みんながつまり、この4万っていう数字になれるまで時間がかかりますので、特に日本人はですね。
はい、
それが多分おそらく半年、から1年ぐらいじゃないかなと思うんですよ。その後は5万円目指して上昇すると思います、はい、
ほう、そうですか。一方アメリカはどうでしょうね。
まあ、アメリカに関しても今のところさっきも言ったように全くその意味での、まあ、リスクの追い込みない。ただ一つだけ気になっているのは、だから割と結構 S&P500 もナスダックもなんかエンビディア、一強になってきたんで、
はい、
まあ、そこだけは少しやっぱ集中リスクが大きすぎますね。
わかりました。
そのあたりは懸念はしてます。
はい、エミンさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本株はレンジ、そしてアメリカについても、まあ、岡崎さんと見方似てるところも、
いや、しかしそれにしても冒頭で言われてましたけど、やっぱボラティリティが低すぎるっていうのは、これはね、ちょっと怖いんですよね。
はい、来週になってどうなっていくんでしょうか。はい、さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。